ニュースです。今月は万堂先生の遺徳をしのぶ会開かれるとアイヌ語教室広報誌70号発行と日高横断道中止の方向かその他をお送りします。はじめに今月7日第34回同心杯全道民謡決勝大会が札幌中央区の市民会館で開かれ全道13地区の予選を勝ち上がった出場者75人が3部門に分かれて歌声を競いました。その中で二豚に在住の貝沢さやかさんが北海道民謡の部で2位となりました。おめでとうございます。まだ高校生、これからの活躍を期待しています。続きまして6月17日同心より万堂先生の遺徳をしのぶ会開かれる二豚に誕生日に宮廷に30人とあります。アイヌ文化研究者で英国人医師のニール・ゴードン・万堂博士1863年から1942年を称える万堂先生の遺徳をしのぶ会が16日博士が晩年の10年間を過ごしたビラトリ町二豚にで開かれました。万堂博士は二豚にで貧しい人には無料で診察するなど献身的な取り組みで住民から尊敬されました。またアイヌ文化を研究し民具を母国に送ったり精神文化に関する論文を残しました。しのぶ会は生前に信仰のあった住民たちが運営委員会茅野茂委員長を作り博士の誕生日であるこの日旧万堂邸現北大文学部二豚に研究室で初めて開かれました。同邸の顕彰碑前には住民約30人が集まり黙祷や献花をしました。同邸で家政婦を4年間務め博士の最後を看取った青木時さんが世の中に神様がいるとしたら万堂先生が本当の神様と思うなどと語ると懐かしんで涙を流す人も。同委員会は来年以降もこの日にしのぶ会を開く計画です。続きまして6月28日同心日高版よりアイヌ語教室広報誌地道に発行70号平取町二豚にアイヌ語教室川上裕二運営委員長がこのほど通算70号となる広報誌を出しました。1988年5月の創刊から地道に発行を続けています。編集責任者で同教室事務局長の茅野史郎さんはこれからも背伸びせず地道に続けていきたいと話しています。道内のアイヌ語教室の先駆けとして1987年10月に発足した同教室が住民に言語などアイヌ文化の知識を知ってもらおうと創刊しました。当初は隔月でしたがこの2年間は期間で発行しています。70号は B5 番10ページで茅野さんの父茂さんの随筆や住民の絵のインタビューアイヌ関係都市の紹介など掲載しています。同歌り協会のビアトリ支部会員や道内各支部同教室受講生には無料配布したほか同内外の学者や購読者にも送付しました。茅野さんは取材を通じて多くの人のと話ができ自ら勉強になる姿勢の人を活字で残すのは資料としての役目も果たせるとこれまでの積み重ねに思いを馳せていました。広報誌の購読料は年間1200円、問い合わせは同教室事務局電話番号014572局の3368番までです。最後に6月16日同心社説より日高横断道遅すぎたが中止は当然日本最後の原始橋と言われる日高山脈を貫く日高横断道路道道静内長田内線が着工から18年で未開通のまま建設中止の方向となりました。堀立也知事が横断道路を含む開発道路は一度立ち止まって考え直す時期にあると述べ従来の推進姿勢から路線転換したからです。貴重な自然を破壊してまで 道路を作る時代はとっくに終わりました。遅きに失したが、知事の姿勢を支持したい。知事はぐらつくことなく建設中止を明言すべきである。国土交通省や開発局にも同様のことを望む。開発道路は北海道の開発に特に必要と国が認めた道道について、国が直接工事を行い開発局が担当する。日高横断道は日高管内静内町と十勝管内長笹内村を結ぶ全長 101km で 70km 余りは通行できます。しかし日高山脈中央部を貫く開発道路区間の 25km は地盤が脆いため難工事続きで、完工したのはわずか 4km に過ぎません。総事業費640億円のうちすでに200億円を投入しているが、開通のめどは全く立たないのが現状です。この間、十勝と日高を結ぶ日高山脈越え道路は日照峠を通る国道274号樹海ロードと国道236号天満街道が相次いで開通しました。横断道路の必要性や費用対効果に大きな疑問符がつくことになりました。北海道自然保護協会は、沿道に開発すべき資源がなく建設目的が失われている、環境に与える影響が大きいなどと一貫して反対してきました。道と開発局が協議して事業を見直す機会はありました。だが双方の壁を乗り越えることができず、完成の見込みがないままずるずると工事を続けてきたと批判されても仕方ありません。道は開発か自然保護かで長年激しく対立してきた四方路高原 道路を時のアセスメントで中止にした経験を生かすべきでした。今回知事が日高横断道路の見直しに言及した背景には、小泉改革による地方の道路予算削減もあります。厳しい財政の中で道路の必要度を踏まえて整備するのは当然です。以上、今月の地域のニュースでした。